Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。
ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。出かける前、洗濯機を回す前、大事な予定を入れる前、私たちは簡単に今日、明日、そして一週間先の天気まで知ることができます。今や当たり前のように毎日チェックをする天気予報。あなたはどうやって天気予報が生まれたのか知っていますか？今日は天気予報の歴史についてお話ししましょう。はるか昔、私たちの祖先はどうやって天気を予測していたのでしょうか。まずはそんなお話から。天気にまつわる最も古い書物は、紀元前350年頃、古代ギリシャの哲学者アリストテレスが書いた気象論であると考えられています。雨や雲の動き、風についてはもちろん、流れ星や天の川など天文現象についての観測も書かれていましたが、現代のような緻密なデータから先々の天気を予測するような内容ではありませんでした。私たちの祖先が行っていたのは、空の様子や雲の形や動き、風の吹き方など、自然現象と自分の経験値から天気を読む観天望気。例えば、夕焼けが綺麗だと次の日は晴れ、太陽や月に傘がかかると雨が降る、ツバメが低く飛ぶと雨が降るなどです。皆さんもきっと耳にされたことがありますよね。もっとも、天気予報がある現代でも、ゲリラ豪雨や雷など悪天候から身を守りたい際や、天気が変わりやすい登山などのシーンで、観天望気の能力は大いに役に立つと考えられています。江戸時代の頃の日本には、天気を読む能力に長けた日和見と呼ばれる人々もいました。雲の動きや風の状態を感じやすい小高い丘や小さな山の上で天気を読み、主に船が航海に出るのに安全なタイミングかどうかを見極める、今でいう気象予報士のような職業です。長い間、勘や経験に基づいて行われていた天気の観測が、科学の力によって飛躍を始めるのは17世紀に入ってからです。イタリアの物理学者トリチェリによる水銀気圧計の発明や、イギリスの科学者ロバート・フックによる温度計や雨量計、風力計などの発明によって、気象にまつわる多様なデータが測量できるようになります。世界初の天気予報は、1853年に始まったクリミア戦争がきっかけで生まれました。当時、イギリスとともにロシアと戦っていたフランスの戦艦は、黒海で発生した嵐によってあえなく沈没してしまい、大きな損害を受けます。天気を予測できていれば、こんなことにはならなかったかもしれない。 そう考えたフランス政府は、同じ鉄を踏まないようパリ天文台の台長を務めていたルベリエに天気に関する調査と研究を命じます。ルベリエは天気図を作り、ヨーロッパの各地に観測所を設けて気象の情報を集め、嵐の予測に備えました。これが天気予報の始まりであると言われています。その後、天気予報の文化はヨーロッパを中心に浸透していきます。日本で天気予報が始まったのは1875年、明治8年のことです。鉄道関連の仕事で日本を訪れていたジョイネルというイギリスの測量技師が深く関係しています。当時のイギリスでは世界でいち早く新聞に天気予報が掲載されていました。イギリスはいわば天気予報先進国。ジョイネルは天気予報が今後の国の発展にいかに重要か、日本の政府関係者に熱心に伝えたのです。その甲斐もあり、明治政府は雨量計や寒暖計など観測に必要な道具をイギリスの気象庁から輸入。1875年6月1日、東京赤坂に東京気象台が設置されました。日本でも本格的な気象観測が始まりました。しかし、すぐに天気が予測できたわけではありません。観測データを積み上げるためにかかった歳月は実に9年。日本で天気予報が初めて発表されたのは1884年の6月1日のことでした。全国一般風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天がち。これは一定の地域に対するものではなく、日本全国に対する予報です。当初、観測地の数が少なかったこともあり、予報の精度は低く、曖昧な情報でした。さらに、予報が掲示されたのは、東京の交番に限られていたため、情報を入手できるのは、ほんの一握りの人でした。今でこそ、欠かすことのできない天気予報ですが、その歴史は、とてもひっそりとした形で始まったのでした。やがて天気観測士の育成も進み、日本全国に観測所が設けられるにつれて、観測のレベルも徐々に上がっていきます。1925年にラジオ放送が始まったことで、天気予報は多くの人や地域に伝えることができるように。1950年代のテレビ放送の開始によって、天気予報は日本人の暮らしに欠かせないものとして定着します。1959年にはコンピューターを導入して天気の予測を立てる数値予報が、そして1974年には地域気象観測システムアメダスの運用が開始。1977年には静止気象衛星ひまわりが打ち上げられ、翌年から本格的な観測がスタート。宇宙からの気象観測ができるようになり、日本の天気予報のレベルは大幅に向上しました。天気予報の歴史は科学技術の進歩の証、結晶といっても過言ではありません。150年ほど前に生まれた天気予報。最近では未来の天気を知る以上の価値に注目が集まり、ビジネスや新しいライフスタイルの形成にも活用されていることをご存知ですか？例えばヨーロッパでは、インターネットと連動させ、その日の気候に適したアイテムの屋外広告をファッションブランドが展開するなど、 気象データを活用したビジネスプランが生まれています。さらにピンポイントのエリアに向けた天気予報や数分後の雨の予測ができる雨雲レーダーのアプリなど、天気予報のサービスの細分化も始まっています。多くの人が地球温暖化に伴う異常気象や自然災害を経験したこともあり、天気への関心や防災への意識が高まっています。それに伴い、より緻密な気象情報を得ようとする人が増え、有料のサービスも多く利用されているようです。気圧の変化で頭痛を発症する人に向けた気圧予測など、生活の質を上げるための気象サービスも人気です。より安全で快適な生活を送るために、天気予報にまつわるサービスは今後ますます欠かせないものになっていきそうです。そして気象データと最先端技術を組み合わせたウェザーテックへの期待も高まっています。実際に天気から商品の需要や客数を予測するシステムを試験的に導入するスーパーが日本でも登場しています。天候による客足の変化や、雨が降ると売り上げが伸びる商品、気温が上がると売れなくなる商品など、蓄積された消費者動向のデータと天気の条件を連動させて商品の売り上げを予測、正確な需要を見極めることで過剰な仕入れを防げるほか、廃棄ロスの減少にもつなげられるなど、多くのメリットが見込めるのです。欧米をはじめとする諸外国と比べて、日本では気象データをビジネスに活用する事例はまだ少なく、開拓の余地があると言われています。物理的、科学的に唯一可能な未来予測であるとも言われる天気予報、新しいビジネスとの連動の余地はまだまだありそうです。これからの日本で天気にまつわるどんな画期的なサービスが生まれるのか、ぜひ注目してください。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマはルーティーン、大切にしている習慣についてのお話です。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。